しかし地獄と極楽との間は何万里となくございますから、いくら焦ってみたところで容易に上へは出られません。ややしばらく登る中に、とうとう神田ともくたびれて、もうひとたぐりも上の方へは登れなくなってしまいました。そこで仕方がございませんから、千一休み休むつもりで糸の中途にぶら下がりながら、はるかに目の下を見下ろしました。すると一生懸命に登った甲斐があって、さっきまで自分がいた血の池は、今ではもう暗闇の底に何時の間にか隠れております。それからあのぼんやり光っている恐ろしい針の山も足の下になってしまいました。この分で登っていけば、地獄から抜け出すのも存外わけがないかもしれません。神田田は両手を蜘蛛の糸に絡みながら、ここへ来てから何年にも出したことのない声で、閉めた閉めたと笑いました。ところがふと気がつきますと、蜘蛛の糸の下の方には数限りもない罪人たちが自分の登った跡をつけて、まるで蟻の行列のように、やはり上へ上へ一心によじ登ってくるではございませんか。神田田はこれを見ると驚いたのと恐ろしいのとで、しばらくはただバカのように大きな口を開いたまま目ばかり動かしておりました。自分一人でさえ切れそうなこの細い蜘蛛の糸が、どうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょう。もし万一途中で切れたといたしましたら、せっかくここへまで登ってきたこの肝心な自分までも元の地獄へ逆落としに落ちてしまわなければなりません。そんなことがあったら大変でございます。が、そういう中にも罪人たちは幾百となく、何千となく、真っ暗な血の池の底からうよよと這い上がって、細く光っている蜘蛛の糸を一列になりながらせっせと登ってまいります。今のうちにどうかしなければ、糸は真ん中から二つに切れて落ちてしまうのに違いありません。そこで神田田は大きな声を出して、こら、罪人ども、この蜘蛛の糸は己のもんだぞ。お前たちは一体誰に聞いて登ってきた。降りろ降りろとわめきました。その途端でございます、今まで何ともなかった蜘蛛の糸が急に神田田のぶら下がっているところからプツリと音を立てて切れました。ですから神田田もたまりません。あっという間もなく風を切って、コマのようにくるくる回りながら、みるみるうちに暗闇の底へ真っ逆さまに落ちてしまいました。あとにはただ極楽の蜘蛛の糸がキラキラと細く光りながら、月も星もない空の中途に短く垂れているばかりでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵に立って、この一部始終をじっと見ていらっしゃいましたが、やがて神田田が血の池の底へ石のように沈んでしまいますと、悲しそうなお顔をなさりながら、またぶらぶらお歩きになり始めました。自分ばかり地獄から抜け出そうとする神田田の無慈悲な心が、 そうしてその心相当な罰を受けて元の地獄へ落ちてしまったのが、お釈迦様の恩目から見ると浅ましくおぼし召されたのでございましょう。しかし極楽の蓮池の蓮は少しもそんなことには頓着いたしません。その玉のような白い花はお釈迦様の御足の周りにゆらゆらうてなを動かして、その真ん中にある金色の髄からは何とも言えない良い匂いが絶え間なくあたりへあふれております。極楽ももう昼に近くなったのでございましょう。